藤ちゃん
上ちゃんのアクセシビリティポッドキャスト2010
第39回目となりました。アクセシビリティポッドキャスト、本日も三井リンクスのスタジオからお届けしてまいりたいと思います。私は辻ちゃんこと三井リンクスの辻勝利です。そして、
はい、上ちゃんことインフォアクシアの植木です。
さらにそして、
はい、ひろちゃんこと三井リンクスの中村ひろかです。
さらにそして、
はい、三井リンクス中村清近です。あ、名前忘れましたね。キーボードです、はい。
せーの、よろしくお願いします。で、本日はですね、前回も告知しました通り、アクセシビリティポッドキャスト39回と40回で、一応一旦終了しようということになりましたので、はい、39回の方ではですね、これまでのアクセシビリティについて、2007年から始めてきたアクセシビリティポッドキャストのコンテンツをもとに、振り返っていきたいと思います。
はい。
で、今回はですね、久しぶりにひろちゃんにも登場していただきまして、
出演拒否を続けていたひろちゃんが
お久しぶりの出演となりました
。はい。そして、もう一人、キーボーですね、このポッドキャストをずっと最初からトランスクリプトとか作ってくれてたキーボーにも出てもらいました。
では、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では早速過去のコンテンツをもとにアクセシビリティのこれまでを振り返っていきたいと思うんですけれども、まず私が準備してきたものからでよろしいですかね。第5回目のコンテンツになるんですけれども、ネットリーダーについて紹介したコンテンツがあったかと思うんですけど、それを少し紹介してみたいと思います。
はい。
それでは次のトピック参りたいと思います。株式会社高知システム開発のネットリーダー紹介、いよいよ出ましたね。
出ましたね。
はい。で、実際僕も使ってみたんですけど、上ちゃんもうお使いになりました？
僕も、早速購入しまして、はい、使ってみました。
はい。ですね、特徴としてはですね、ジャンプコマンドが結構充実してるんです。
そうだね。
はい。これネットリーダーの紹介をしたコンテンツの冒頭部分なんですけれども、この時結構衝撃的だったのは、ホームページリーダーがちょうど発売が停止になった頃でしたよね。
そうですね。
で、日本の音声ブラウザどうしようっていうことを考えてた時に、ジャンプコマンドの充実したネットリーダーが出てきたということで紹介したんですけれども、
2007年11月ですか。
はい、結構前になりますよね。はい、はい。それでですね、このネットリーダーのジャンプコマンド、例えば H を押すと見出しとかですね、そういう、ジャンプコマンドが結構充実してるっていう話をしてたんですけれども、はい、これがなんとですね、最新の PC トーカーにはジャンプコマンドの一部が搭載されています。それが現状なんですね。すごい時代は変わったなっていうのを感じるんですけども、
去年の10月ぐらいですかね、確か新しい新 PC トーカー発売みたいな、
は
い、
そうですね、話題がありまして、
PC トーカーでも見出しジャンプができるようになったと。
はい。見出しとかリストとか、そういった基本的な要素にジャンプすることはできるようになりました。で、キーボードとか、これ新しい PC トーカーって使ってみました？
いや、まだこれに関しては使ってないですね。
あ、なるほど。結構ですね、そのコンテンツの中でジャンプコマンドが使えるので楽になったんですけれども、これからいろんな検証の場面でこう使用していくときにも便利かなと思います。
そうですね、やっぱり PC トーカーを使ってくださいみたいな指定っていうのはあったりしますからね。そうしますと、はい、新しいのがもう出てるんでこれでどうですかっていうようなお話ができるようになってくるのかなっていうのは思いますね。
はい。ユーザーさんも結構多いスクリーンリーダーなので、
そうですね。
はい。今度は18回のコンテンツの方で紹介した TPG ノーティファイヤーっていうのがあったんですけれども、
はい、
TPG ノーティファイヤーって何だったか上ちゃん覚えてます？
TPG はザ・パチェログループの略ですね。
はい。
ノーティファイヤー、
ノーティファイヤー、ツイッターとかで、残りの入力可能文字数を画面上では簡単に確認できるんですけれども、それを同じような機能をスクリーンリーダーでも利用できるよっていう、当時はデモだったんですけれども、そのデモが紹介されてたコンテンツ、こちらを紹介しているコンテンツをご紹介したいと思います。
テキストエリア Your comment 40キャラクターズレフト40キャラクターズレフト。
ここで例えば
新規 HELLO
とか入力しまして、
新規、カッコ36キャラクターズレフト、
こんな感じで、あと36文字入りますよとかですね。
TSUJI、新規、カッコ30キャラクターズレフト、
こんな感じで、あと何文字入力できますよっていうのを、入力してちょっとだけ待ってると、Firefox で読み上げてくれるような実装がされてます。
あ、別に何か押すわけじゃなくて、入力をやめて、
そうです。
待ってると聞こえてくる。
そうですね。はい。こんな感じで、文字を入力すると、全体でこのコンテンツ、でも、このサンプルでは40文字の文字を入力できるという状態だったんですけれども、まあ、入力可能文字数があとどんだけありますよっていうのを音声でも案内してくれてたこの TPG ノーティファイアっていうのを紹介したコンテンツだったんですけれども、去年40回のコンテンツにも出てもらう予定の木田ちゃん、木田さんと一緒に行った講演の中でも紹介したんですけれども、
はいはい、
ツイッター本家のツイッターサイトではないんですけども、アクセシブルツイッターというサイトがありまして、そちらの方にこの、機能、残りの入力可能文字数を読み上げる機能っていうのが実際にもう搭載されたんですね。なので対応しているスクリーンリーダーであれば残りの入力可能文字数を読み上げながらツイートをすることができるのが現状になってます。
なるほど。まあ、画面の見た目では文字がこうリアルタイムで数字が変わってくるんですけど、
はい、
それをスクリーンリーダーもちゃんと読み上げてくれると。
そうですね。
そうですね。
はい。はい、ところでひろちゃん、最近ツイッターはやってますか？
アカウントは残ってます。
あ、なるほど。ぜひつぶやいてください。
はい、
はい、
この機能も試しながら。
そうですね、
そうですね、ちょっと試してみたいと思います。
はい、
この当時だとなんか Firefox を使ってますけど、ま
あ、そうですね、
対応してるのが少なかったってことですよね。
ライブリージョンの機能を使ってたと思ったんですけども、この機能が使えたのは Firefox しかなかったはずです。その当時は
2008年7月。
はい、うん、ただ今はですね、 NVDA ですとか JAWS でもライブリージョンの読み上げができるようになってますので、あとオルカっていうスクリーンリーダーとかもそうなんですけれども、結構スクリーンリーダー対応しているスクリーンリーダーの数も増えてきましたので、利用できる方も増えたんじゃないかなと思います。はい、それでは次にですね、上ちゃんの方からも過去のコンテンツで何かこう気になるものを紹介してもらおうと思うんですけれども、
はい、
どんなのがありますか？
ちょうど今お話にあったそのライブリージョンとかって、ウェイアリアという新しい仕様の一例なんですけども、はい、まあ、ウェイアリアといえばですね、このポッドキャストから生まれた伝説の親父ギャグアリアいいねと
ございましたね。
ウェイアリアといえばアリアいいねということで、
はい、
これは第11回ですかね、
第11回コンテンツ
のアリアイーニが初登場しました、
はい、
2008年2月の放送をちょっと聞いてもらいましょう。
はい、ウェイアリアに関するドキュメント公開、はい、ということで、
はい、
ウェイアリアに関するドキュメントが公開されたという話題なんですが、はい、ウェイアリア、ウェちゃん、これどうなんですかね？
アリアいいね。
え？
アリアいいよ。
上ちゃん、真面目に紹介していただかないと信用に関わりますんで。
いやー、ありゃいいんだよね。
はい、
ですね、
はい、
まあ、アリア、アクセシブルリッチインターネットアプリケーションということで、
はい、
まあ、AJAX とかね、ああいうリッチなアプリケーションのインターフェースをどうアクセシブルにしていくか、で、まあ、特にやっぱり音声読み上げでどう使えるようにしていくかっていうところが多分ポイントになってるんだと思うんだけど、
ね、はい、
まあ、今回ウェイアリア 1.0 というですね、ドキュメントをはじめとしてウェイアリアプライマー、これはこのウェイアリアの背景とかですね、あるいは現在のそういうリッチになってきたウェブの問題点を解説している文書なんですけども、
いや、懐かしいですね、親父ギャグ。
ちょうどこの頃からね、10回を超えたんで、
はい、
こういったギャグを入れながらですね、
そうですね、
こなれたトークができるようになってきた2人だったんですが、
はい、
まあ、2008年2月の時点でこういう話をしたんですけれども、現地でまだウェイアリア残念ながら勧告になってません。
あ、確かにそうですね。
で、去年の9月、2010年の9月に2回目のラストコールが 果出てるので、まあ、最終段階に入ってきてはいるんですが、まだ少し、まあ、HTML5 とかの絡みとかもあるんでしょうけど、ちょっと時間がかかってるというのが現状ですと、
はい、
ただこのポッドキャストも何度か紹介してきたと思いますし、辻ちゃんもセミナーなんかでもよく紹介してきてますけども、結構実装は進んでるんですよね。
そうですね、はい、
Gmail とか Yahoo とか、
はい、
Yahoo は Yahoo のトップページとか、あと Yahoo メールなんかでこう実装してるっていう例が出てきてるんですけれども、で最近はあの jQuery とかですね、そういう JavaScript のライブラリーなんかにも少しずつこの Way Area がデフォルトで実装され始めてきてますので、
はい、
まあ、よく使うようなユーザーインターフェースのパーツ、まあ、コンポーネントであれば、そういうまあ jQuery なんかを使えばですね、特に何もしなくてももうあらかじめ実装された状態で使えることができるようになってくるといいなと、まあ、徐々にそういうコンポーネントが増えてきてると思うんですが、
はい、
もっともっと増えてきて普通に使ってればアクセシブルになってるっていう状態が当たり前になってくるといいなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。キーボーは実際にこうウェイアリア対応コンテンツっていうのはご覧になったことありますか？
そうですね、ウェイアリアの方はまあいろいろと見てますし、実装が実際増えてきているっていうのはそうですよね。単純に Google のそれこそ検索レベルでもよく辻ちゃんが、まあ、ランドマークとかって話してますけど、そういう本当になんか毎日行くようなページの中にももう普通に入ってるなっていうのがかなり随分、まあ、この当時に比べると、この当時って多分ほとんど実装なんてなかったっていうような世界だったと思うんで、変わったなと思いますね。
そうですね、
やっぱりあれはいいね。
あれはいいですね。はい、ちなみにこのあれはいいねっていう言葉をですね、
はい、
当社三井リンクスのサイトで検索しますと、
はい、
何ページか引っかかってくるんですよ。
恐縮です、
はい。まあ、それもトランスクリプトをみんなで一生懸命作ってくださってるトランスクリプトのおかげかなとも思うんですけれども、
はい、
はい、ありがとうございます。はい、お楽しみいただいておりますアクセシビリティポッドキャスト、ここからは後編で引き続き内容をお楽しみいただきたいと思います。